Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは東京大学大学院新領域創生科学研究科教授の松井貴文先生、その前編です。著書事の本質にまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
松井貴文、1946年静岡県生まれ。東京大学理学部地球物理学科卒業。同大学大学院理学系研究科地球物理学専攻博士課程修了。その間にマサチューセッツ工科大学、ミシガン州立大学の招聘科学者、ドイツマックス・プランク研究所客員教授、アメリカ航空宇宙局 NASA 招聘研究員を経て、現在東京大学大学院新領域創生科学研究科教授、理学博士。86年にイギリスの科学雑誌ネイチャーに発表した海の誕生を解明した一連の水惑星の理論で世界的に注目を集めた。地球をシステムとして捉え、宇宙規模での人間および文明理解を提唱する。著書に水惑星はなぜ生まれたか、松井教授の東大駒場講義録など多数。最新刊は講談社から出版の事の本質。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは東京大学大学院新領域創生科学研究科教授の松井貴文先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨年講談社から事の本質という本が出版されました。まあ、この本では科学者としての、まあ、松井先生というよりも、いかにしてその科学者松井貴文が完成したか、まあ、その過程のキーワードとしてこう考えるということについて、綴られたそんな内容ですが、言ってみれば松井貴文の本質というような部分も垣間見れるわけなんですけども、本の中でも何度か出てくるフレーズ、道を極める、思えば実現するということが非常に私は印象的だったんですけども、
はい、
とはいうものの、まずはこの極めるべき道が見つからない、あるいは迷ってるなんていう人も多くいるかと思うんですけど、それはどうすれば見つかるものなんですか？
まあ、僕の場合はね、好きこそものの上手なれで、その小学校の頃にね、それこそ本ばっかり読んでる時に、はい、大体剣豪小説であるとか、英雄ね、日本史の英雄であるとか、まあ、そういう類の本をだーっと読んでたわけですよね。
はい、
まあ、そういうところから自然的に、まあ、中学行ったらね、剣道をやってみたいと。
剣道、
はい、まあ、そういうふうに思ったわけですよね。で、別にそのそれ以外の何かの中で特別というより、やっぱりそこに強く憧れてたっていうかね。
なるほど。
剣道って面白いなと、
はい、
その子供心にですよ、思ってて、それで中学入って始めたらですね、やっぱりあの才能があるっていうのか、まあ、その結果が出るわけですよね。試合なんかやっても負けないとかね、はい、すぐに初段を取っちゃうとか、でひょっとしたら自分に才能があるんじゃないかと。
おお、赤田鈴之助じゃないか、俺はぐらいの、
それで、はい、じゃあこの道極めてやろうと、
はい、
要するに それだけね、だって、まあ、僕はその三玉の学校行ってたから、
はい、
三玉地区の中学高校ぐらい集まってやる大会にも中学1年の時から出てたんだけど、中学1年も優勝し、2年も優勝し、3年も優勝しってね、ほとんど負けないわけですよね。やっぱりなんかちょっと才能があると思うでしょ、
はい、だって、はい、そうですよね、
でそれは何のことない、好きだから、
うん、
稽古よくやるしね、
うん、
で僕は学芸大付属だったから、学芸大学という大学生の剣道部と一緒に、稽古してるわけですよ。
なるほどなるほど。
みんな強いわけでしょ、
うん、
だそこでこう一生懸命稽古してるわけだから、うん、やっぱり強くなるよね、
うんうんうん、
その結果としてきちっと結果が出るもんだから、
うん、
その辺で錯覚したんですよね。自分はもうこれは天才じゃないか、
もう剣の道、
剣の道で、やっぱりそうするとますますね、
はい、
剣の道って何なのかとかっていろいろ考えるでしょ、
うんうん、
っていうことでね、
うん、
中学3年間はもうとにかくそれにのめり込んでたっていうこともあって、
はい、
っていうことでやって、その最初からなんかいろいろ考えた末にこういうことやろうとかじゃなかったんですよね。でだたまたまですよやっぱり、ね、たまたま何かやってみようと、
は
い、でそこにのめり込めるかどうかっていうんで決まるじゃないですか。で僕は小学校の時にたまたまそうだったから中学でやったと。
剣の道、はい、
まあその剣の道でね本当に一生生きていけるかなんて分かんないわけだから、
うんうん、
一応大学までうん、考えるとじゃあどういう人生かっていうんでね、
うん、
それは中学小学校の頃にやっぱりまあ、スプートニクが飛んだわけですよね。
お宇宙
最初の人工衛星、
はい、人工衛星、はい、
でその時にやっぱり衝撃受けたんでしょうね、
うん、
こういうその宇宙っていうのに関わるような何かをやりたいと、
うん、
そうするとね大学としては理科系だろうとか、
うん
ね、だから大学はまあ理科系の学科に行って、でしかも、なんかやっぱりそういう意味でいいのは東大だろうから、じゃあ東大の理科系でも行こうかっていうふうに、
うん
まあ、中学の頃に思っていて、
はい、
でそれから先はだからもう全然その疑うことなくね、
うん、
たまたまだから小学校の時にスプートニクを見たからそういうふうに思って、
うん、
でずっと高校3年の受験の頃まで、
はい、
迷うことなくね、
うん、
自分はもうその宇宙関係の、
うん
まあ、ロケットの技術者になるんだって思い込んでたわけですよね。
ああもうそういうもんなんだと自分は
そういうふうに思い込んでた。何を見つけるかっていうよりも、
はい、
たまたま何か出会ったもので自分が惹かれるものを、うんまあ、とにかくやってみるっていうことでしょうね、
うんうん、
それでダメだったらまた別のこと、うん、っていうか、うん僕はその剣の道をね極めてやろうと思って本当はずっと剣道部ですごいのがあればね、うん、多分剣道の方で身を立ててたかもしれないわけ、
うんうんうん、
だたまたま高校に行ったら、高校の剣道部っていうのはね中学の剣道部と違って大学の剣道部と一緒じゃないわけですよ。だいい指導者もいないから道場もない、
うん
なんか どっかの、体育館みたいなところで他の連中は靴でねやってるようなところに座って袴履いて座って剣道をやるわけでしょ。袴が汚れるわけじゃないですか
じゃあ掃除から始めなきゃいけない。
そうそうそう、いや掃除はいいんだけどなかなかそんな綺麗にならないよね。そやっぱりね剣道ってやっぱりそういう型もあるから、
ほうほうほう、なるほど、
袴が汚れるようなところでなんかそんなにのめり込めないよねでいつの間にかこうやっぱり県の道からこうずれていくとっていうことであって、もしねそれがどっか私立の剣道の強いところだったら多分ねそのまんま行って今頃全然別の方でやって
なるほど。じゃあ一見その宇宙と剣道って全然もうベクトル違いますけど、松井先生の中ではもうそれは好きなものとして同じもの
なんです。好きなものと思ってその道を極めるっていう意味でね、
うんうん、
でそのやっぱり剣道やってたから、
はい、
そのまあそういう宇宙をやるといったって、
うんうん、
私の発想はやっぱりその なんか極めてやろうと思ってるわけですよね。その対象を、
はいはいはいはい、
だからそういう意味では同じですよね。何を対象にするか、
なるほど、
何をどう見つけるかっていうのはこれはやっぱり偶然ですよね。
うんうんうんうん、
その私が小学校の非常にこう多感な時期にねスプートニクが飛んでなければ、
うん、
そういうことは思わなかったし、
あなるほど、それもタイミングですよね。
タイミングですよね。
うん、なるほどね。
そういうもんだと思いますよそれはね。
ほうほうほう、
あとはだからそれを自分でそういうふうに思い込むかどうかっていうところですよね。
なるほど。じゃあとりあえずもう目の前で何か自分の好きそうなものに対してのめり込むことができるかどうか、うん、
そうそう、それは重要ですよね。
あなるほどね。そこがまずポイントであり、まあ究極でもあるかなという感じですかね。うん、うん、なるほど、なるほど。
で、ダメだったら諦めりゃいいんだからね。
あ
別の、要するに、やっぱりその特性ってあると思うんだよ、
はいはい。まあ、そしてそういったもの、まあ、そういう実現を目指していくわけですけど、まあ、答えを目指して考えるということが出てくるわけなんですけど、先生の言うところの考えるというのは、どういうことなんですか？
いや、僕はね、その考えるっていうのは、うん、それは最近ようやく分かってきたことであって、
はい、
その、高校までの時にね、うん、そんなこと分かってたわけじゃないですよ、
はい、
ただ高校3年の時にね、
うん、
やっぱりその自分の人生っていうのを考えたわけですよ。
はい、自分の人生、
ね、その、まあ、小学校の時にこう思って、 工学部行ってロケットの技師になろうと思ってたけど、うん、本当にそれでいいのかと、
はい、
やっぱり高校3年ぐらいになるとね、いろんな本読むわけじゃないですか、また別の、はい、
うんうんうん、
その過程でね、本当に自分のどういう人生を送りたいのかっていうことを考えたわけですよ、うんうん、
はい、
そうするとね、なんか、いろいろその頃読んでた本っていうのはやっぱり哲学書とか歴史書だとかね、なんかそういうのが多くなってきてて、
はい、
そうなんかしないけど頭の中でねこう、うん、まあ、本読みながらいろんなことを考える、
うんうんうん、
その今言ってる意味の考えるなんて整理されたものじゃないですよ、とにかく座って本を読みなんか考えてる、うん、
はい、
そういう人生ってなんか無性にね、
うん、
いいなと思い始めたわけですよ。
おー、そういうスタイルがいいなと、
うんうんうん、でそれはね、受験勉強からの逃避ってこともあるよね。
おー、そうですか、
うん、やっぱり受験勉強で読んでる教科書にしたってその何にしたって面白くはないわけです、うん、それからね、やっぱりね、逃避でね、うん、好きな本を読むわけですよ。
あー、なるほど。
これやっぱりのめり込むわけでしょ、
うん、
でこんな人生をくれたらいいなと思ったっていうのが、
うん、
多分その頃のね、うん、正直なところだけど、
うんうんうん、
とにかくなんか知らないけど試作する人生を送りたいってその頃から思い始めたね。
じゃあまあ大学院生のような、
まあだからその時では試作する人生ってどんなものか分かんなかったんだけど、うん、
はい、
まあ要するに何かっつったら学生をずっと長く続けることだと
そうですね、うん、まあでも実際もそれはまあ不可能ですよね、うん、学生ずっと。
でそうすると学生と似たようなことで給料もらえてやる仕事は何かっつったら大学の先生じゃないかと、う
ん、学者、
学者だと、だからじゃあ学者になろうと、
うん、
あとはじゃあ学問をやるってことだから、うん、学問って何なのかと、
はい、
っていうことですよね、っていうふうに考えただけ、う
ん、おお、なるほどなるほど。
そうすると僕にとっての学問っていうのは、うん、
はい、
理学かね、うん、文学しかなかったんですよ。それは人間をやるか自然をやるか、
う
ん、ね、あとは技術ですよ、ほとんど、
うん、
本質とは違う、
うん、
ね、物事の本質とは 僕は違うように思ったわけね、
うんうんうん、
だからその自然とは何かっていうことを考える中からこの人間の世界に応用してっていうのが、まあ工学であり農学であり医学でありね、
うんうん、
でやっぱり自然とは何ぞやってことが分からなきゃそういうことは来ないわけでしょ、う
ん
う
ん、なるほど。じゃあ、あるいは一番根源的なものがその理学である、
まあその自然だったらね、
うん、自然だった、はい、
で人間関係だったら社会科学とかなんとかっていうよりやっぱり人間とは何なのかと、
うんうんうん、
いう問題ですよね。
うん、
あるいは歴史とは何なのかとか、
うん、
そういうことになるでしょ。
なるほどなるほど。
だからまあ私にとって学問ね、試作する人生の対象としてあり得るのは文学か理学かしかないというふうに当時思ったわけ、う
ん
う
ん。なるほど。
やっぱりね、物理みたいになんかある原理原則さえ分かれば、あとはもう自分の頭で考える。
う
ん、
ね、
本を読むよりは。
おーお
ー、まあこれの方が試作する人生としては、まあ、楽かなと。
ああ、なるほど。
それで理学部の方行こうと思って。
ああ、なるほどね、うん。そうですか。で、その中で、まあ、そういったもの、まあ、原理原則が分かってれば、あとは自分で、こう、なんとかしていくという、あ、そういう理学に行ったということですね。その、やっぱりこの中で僕は、一番興奮を覚えた記述のうちの一つが、内部モデルが一新される時の快感という部分ですね。だからもう、悩み抜いていた、悶々としてたものが劇的に解決する瞬間があるというのは、ここの記述に非常に興奮して、こう読ませてもらったんですけど、これはどういう状況、どういう感覚なんですか？
まあ、これはね、その、後先があるわけですよね。後先っていうのは、僕が書いてる時は、もう人間が脳の中で、どういうプロセスをして、その外界からの情報を処理しているのかと、
うんうん、
いうことについての知識を持ってたわけ、
はい、
でそのなんかをこう見出して、うん、快感を覚えたときにそんなこと分かってたわけじゃないんですよ。脳の中のプロセスとしてどうやって外界を認識してなっていうことが分かっててやってるわけじゃない、うんうん、ただね、大学院に入って、
うん、
でその時にほら地球ってどうしてこういう星なのかっていうことを解明したいと思ったわけ、
うんうん、
こういう星なのかっていうのは、
はい、
要するに生命を育む星になったのか、
うん、
我々はどうしてこの上にいるのか、
うんうん、
そういう意味の地球を解きたいと思ったわけ、
うん、
だから そういうことをずっと思ってて、でまあ一番大きな理由はね、その当時だって海があるからだろうと、
うんうんうん、
だからこの海の問題はね、どうして地球に海があるのかと、この問題を、まあ、あの自分のテーマとしてやろうというふうに思ってたわけですよ、うん、ところがそんなのどうしてかなんてね、これやりようがないわけですよ、誰もやってないわけだから
はい、
で実際にそういうことを科学としてやるなんてことはできないってみんな先輩連中言うわけですよ、
うん、
そんなのスペキュレーションだよと、君、ね、科学じゃないよと、単なる思いつきとか想像だよと、スペキュレーションってね、
うん、
でそういうことは当分できないなと、
うん、
で結局、まあ、テーマをね、
うん、
大月さんはどうして大月さんなのかと地球じゃなくて大月さんに変えたわけ。それはなぜかというと、うん、当時アポロ計画で、うん、大月さんからデータがいっぱい出てきて、うん、大月さんって実は地球と違ってこうなんだよって種類のことが分かってたわけですよ、
うん、
ところがなんでそうなのかっていう理屈がなかったわけ、
うん、
それでね、じゃあとりあえずね地球の代わりに大月さんやってみようと。で大月さんをやったわけ、
はい、
で大月さんの研究をやったらさ、もう学部終わって大学院に行く頃になんかパパッとやったのが、
うん、
すぐなんか知らないけど評判になっちゃったわけね。
ほうほうほう、
まあ、これはその指導教官であった人とか女子の人とかと一緒にやったんだけれども、うん、非常にこうなんか世界的に有名な論文になっちゃったんですね、
うんうんうんうん、
でなんだ学問って簡単だなと思ったわけですよ。
これはいけるなっていうのが、
それで外国こうね、うん、ブラブラ行くでしょ、
はい、
その僕その頃からね割とね学生なのにね、うん、大学院の修士の学生なんかでもね、うん、学会に行ってたわけ、国際学会に、例えばヒューストンの学会で、それ異例のことなんだけど、なんでかっていうと、
はい、
その前にね実はそのユーラシア大陸を車で回ったりしたような経験があって、
はい、それはその学問とは関係なく、
学問とは関係なく
旅行というの、
旅行っていうかだから、まあ、何でもこうやってみたいっていう好奇心が旺盛なんだよね。
お
でその当時やっぱり流行ってたんだな、そういう冒険っていうか探検みたいなことが、
うんうんうん、
でその車を使ってね、
うん、
どっかを一周するとかなんとか、
うん、
でそんなのじゃあ僕らもやってみようかっていうようなもんですよ、
はい、
っていうことでやって、うん、で全然僕は違った経験したわけね。要するに日本の国内にいて、
うんうん、
まあその学生運動をやったりして、国家なんてとんでもないと、うん、こんな権力機関はとんでもないなと思って、その機動隊とぶつかったりとかってね、
うん、
まあ、そんな普通の大学生を送ってたわけですよ、
うん、
外国行くとねまずパスポートくれるでしょ、
はい、
でパスポートに日本国の国民だから、
うん、
つつがなくこう旅行できるようにちゃんと保護しろって書いてあるわけです。
ああ、1ページ目のところ。
1ページ目のところ。
書いてありますね。
それ見てさ、
はい、
あ、国家ってこういうもんだと。で実際にそれで旅してるわけですよ。
うん、
でユーラシア大陸をずっと回るときにね、
うん、
もうこの1枚だけですよ、
うん
で。これ日本国民であるっていうことで、外国行っても保護されてるわけじゃないですか。
うん、
っていうようなことを経験を通じてね、やっぱり日本国という風土と歴史の中で自分っていうのがあるんだっていうようなことをね、
うんうん、
あるいはそのパスポートを通じてこう体験して、
うん
う
ん、
まあそのまあ、ガラッとやっぱりこう変わっていくわけですよね、
うん、
で、あ、やっぱり外国っていうか胃の中の蛙大海を知らずだから、やっぱりいろんなところ行って経験しなきゃいかんということをまあ学んだわけね、
うんうん、
ですから学問も、
うん、
まあ、日本の学会なんかだと僕のやってるようなことっていうのは当時誰もいないわけですよ、うん
はい
ね、反応がほとんどないわけね、
うん、
だから外国ではどうも違うらしいってことがあったから、うん、じゃあ外国行ってみようということでね、うん、平気で行っちゃったわ
け。異例のことですねこれもね、
うんうん、そしたら結構みんな私の名前を知ってるわけですよ、
あ、
ね、その論文でその名前がもう出てて、
は
い、うん、そなんだと、
うん、
東大の教授と同じようにね、
はい、
この学生、修士の学生がもうなんか名前が知られてると、
うん、
あ、学問の世界ってすごいなというようなことですよね。
うん、
でね、やっぱりその、まあ、じゃあこの道をっていうのは、まあ、大月さんをやってたんだから、それをやろうということでね。
はい、
で、まあ、ずっとやってて。だけど、頭の奥にはね、どうして地球が地球なのかっていう問題、いつかはやってみたいと思ってたわけですよ、
はい、
で確かにね、それをだから科学としてやるっていう状況にはなかったわけ。なぜかっていうと、データがないわけですよ。データのないところで単にこう、そのこういう推測みたいなアイデアを言ってもこれはその科学にならんわけ。この辺が分かると納得するの違いにつながってくるんだけど、やっぱり分かるとは何ぞやっていうのはあるルールのもとにね、はい、その提示して初めて分かることになるわけで、
うん、あ、じゃあそれに関するこう材料が揃ってることは前提になって、
まあ、少なくともアイデアがあり、うん、そのアイデアを検証するためのデータがありとか、
うん、
まあ、そういうことが必要なんです
よ。なるほどなるほどなるほど。
そちょうどね、はい、アポロ計画で太陽系の探査が始まって、
はい、
で地球では分からないようないろんな情報がたまり始めて、
うん、
でそれがフィードバックされて地球のことを考えるっていう状況になるまでにね、
うん、
やっぱり十数年かかったわけ、
うんうんうん、
だから私がその地球のことを考えるようになったのはもう助手になっちゃって、
うん、
もうプロの研究者になってからなんだけど、うんうん、頭の芯にはそれがこびりついてたわけですよね。
あ、なるほどね。
で、ある時、うん、その問題をいろいろ考えていて、もうそろそろ考えられるというと、
うん、あ、もうデータも揃ってきてるし、うん、
データも揃ってる、うん、で、こういうことですよっていう種類のね、うん、こういうことを説明しなきゃいけないっていう、まあ、要するにテーマもいっぱいあるわけですよ、うん、ね、大気っていうのは二次起源だとか、うん、海はいつからあるかとか、うん、まあ、そういった類のね、はい、データもいっぱい溜まってくると、うん、でいろいろこう考えていたときに、まあ、思いついてね、その何にも思いつかないときってね、うん、その事実がもう山のようにこうあるわけでしょ、うん、でそんなのがさ、どういうふうに関係してんだなんて分かんないわけですよ、
うん、もうとにかくガーッといっぱい
ガーッといっぱいあって、そのなんか 本を読んでね、分かんないっていうのと同じなわけですよ、はい、ただ事実が列挙してあって、
はい、
その事実のね、うん、その関係性だとか意味だとかが全く分からない、
う
ん、ただあると、
もう倉庫の中にいっぱい
いっぱいあって、なんか頭の中ぐるぐるぐるぐる回ってるけど、はい、なんかどういうふうに関連があるのっていう種類のね、
はい、
ことがもうぐだぐだぐだぐだ頭の中で回ってるわけですよ。でそれがだから何年もねこう回ってるような状態で、でもそのなんかやんなきゃいけないから、論文を書くような仕事としてはね、研究者としてし仕事としてはもうちょっとこう、あ、はっきりするような問題をやってたんだけど、
まあ、他のこともやった、はい、
それがある時あるアイデアを思いついた。
うん、
それは何かっていうと、衝突するときにガスが出ると、
うん、
そのガスがその地球の周りを漂っているから、うんうん、その熱が逃げていかない、そうすると地表の温度上がっていく、溶ける、マグマオーシャンができるだろう、マグマオーシャンができれば今度ガスとマグマオーシャンの間でね、もののやり取りが起こるだろう、うん、まあ、これはそのちょっと専門用語を使ってますが、
はい、
まあ、その私はもう専門家になってるわけだから、あるときふと思いつくとね、全部がスラーッとこうだったらこうだっていう種類の理論的な予測が頭の中にはさーっと出てくるわけですよ。
もう芋づる式にか、
芋づる式にね、
はあはあ、
それまで分かっているいろんな事実が、なんだこれ全部説明できちゃうじゃないかと、
はあ、じゃあその衝突によって脱ガスっていうことが思いついたがゆえに、もう乱雑だった倉庫の中が一気にガッと、
そうそうそう、整理棚にね乱雑に入ってたのがサタタタタッとこう整理されて入ってくるんですよ。
もう本当魔法のような瞬間ですよ。それはね、
もうそれはね、本当にもうなんていうのか気持ちいいわけ、
はあ、ね、なるほどね、
もうこじれてこじれてこうなんか知らないけど解きほぐせなかったさ、うんうんうん、糸がさ、うん、ひゅっとこうなんかを結び目をちょっとやったらさ、スラーッと溶けてね、
は
あ、っていうのは、まあ、そんなイメージね。
なるほど、まあ、でもそれもこれもやっぱりずっとそれこそこびりついていたものをずっとやっぱり奥底心では考え続けてたから出てきたっていう。
そ
う
そ
う
そ
う、
だからいつだって思ってるわけですよ。例えばね、その頃だったらこういうところ、僕はその頃からテレビ出たりなんとか説明したりしてるわけだけど、いつだって不思議だなと思って頭の中で考えてるわけですよ、ね。
ああ、他のことをやりながら、
やりながら、
喋りながら、もう一番、奥底ではそれ考える。
例えば説明しててもね、本当はここが分かんなきゃ、これは説明したことにならないんだけども、っていうのは分かっててね。だけど普通の人には分かんないから、あたかも分かったようにこう説明してたと。だけど、その分かってるからいつでも頭の中でね、なんでなんだということをこう考え続けてたわけですよ。
なるほど、これは快感ですね。
快感、ありとりいろんなことが全部ねつながるわけですよ。
Let's get knowledge with fun.
松井先生が今一番考えているっていうのはどんなことですか。
今一番考えているっていうのはですね、やっぱり生命の起源ですね、うん、
生命の起源、うん、いや
要するにだって
大問題だ、
うん、地球は、うん、まあ、そのさっき言ったようにどうして生命の惑星になったのかっていうと、うん、海とか大気がこうなったからだと、
はい、
でそこに関してはね、まあ、思いついたわけでしょ、こういうことではないかっていうこと、
うん、
じゃあそこからどうやって本当に生命が生まれてくるのかと、
うん
う
ん、
いうことですよね。
うーん、生命の起源、うん、答え見つかるような問題なんですか。
いやだからそれは多分かなり難しいでしょうね、
はあ、
うん、だから要するに生命の起源まですぐにこう直結するような問題にはいかない、
うんうんうん、
材料物質をどう作るか、
うんうんうん、
ね、それともう一つはその材料物質から構造として生命につながるような構造をどう作るか、
うん、
この2つのテーマでやってるわけですよね。
うーん、
でまあ、私もだから、まあ、そのレベルのことで今まで考えられてこなかったことをやってやろうと、
うん、
でそれは何なのかっていうとね、衝突なわけですよね、やっぱりね、
衝突、
うん、さっき言ったように天体が衝突して脱ガスして大気や海が生まれたと、
はい、
同じように生命も生まれたんじゃないかっ っていうふうに考えてるわけですよ。
ほうほうほう、なるほどなるほど、
うん、だからその辺のプロセスをねもうちょっと詰めてみたいっていうのが今考えてるわけですね。
なるほどね、そうですか、うん、ちょっと話題変わりますけど、まあ一概にはもちろん言えないと思うんですが、今の学生さんとかあるいは若い人っていうのはこう考えるということは得意、もしくは得て増えてというと増えてなのか。
増えてでしょうね。
増えて、
うん、だから考えるって何なのかっていうことが分かってないよね、
うん、お、考えるということが何なのか、うんうん、
だその例えばじゃあ君何やりたいのって例えば質問するでしょ、はいはい、大学になんか来たいっていう、うんうんうん、そうするとこうとうとうと言うわけですよ、うん、教科書にこういうことが書いてあって、うん、こうだからこういうことをやりたいと、
うんね、おお
お、じゃあその教科書に書いてあるどこがどこまで正しいのとでこうやって逆に質問していくわけですよ、うんうん、
はいはい、
で実は教科書に書いてあることみんな嘘なのね、嘘っていうかほとんど分かってないことをあたかも分かってるようにつなげて書いてあるようなことがいっぱいあるわけです、はい、もし教科書に書いてあるようなことがみんなね正しかったら、はい、やることないですよ、実は穴だらけなわけで、本当にそういうね結論をなんか書いてあってもその結論が正しいかどうかも実は分かんないっていうことがいっぱいあるんですよ。で僕らみたいなね学問のプロとそうでない人との違いは何かというと、実は分かるっていうことと分からないところね、この境界が非常によく分かってるっていうのがプロなの。
分かると分からないの境界が分かるのがプロ、
うん、
ちょっと全問答みたいになってきましたが、
うん、ここまでは分かりました、
はい、
ここから先は分かりませんということが非常によく分かってるのが、
う
ん
う
ん
う
ん、学問をやる、まあ、要するにプロなんですよ、
うんうん、じゃあいわゆるプロでないアマチュアはそこの部分が非常に曖昧な、
そこが分かんないわけね、
はーはーはー、
うん、だからそのこれなんか分かってるところだけで全部分かったかのように思っちゃう
とか、ね、はーはーはー、それが先ほどお話してた例えば大学院生これから
大学院生レベルだと、うん、もうなんかそういうことに関して教科書に書いたら分かってると思っちゃって、
うん
うん、次のことやろうとするんだけど、その次のことなんて大変だよね、その本当に究極のゴールの生命の起源がすぐ取っかかれるかのような錯覚を起こすわけじゃない。
ああ、なるほどなるほど、そうですね。
さっき言ったように、うん、実はこんなとこね、うん、もういくつもいろんなことが分かって初めて到達しるところで、うん、まだそのほとんどが分かってない段階、うん、到達できるわけがない、
うん、
だけどいとも簡単に言うわけですよ、生命の起源をやりたいとかねその言葉聞くだけで、うん、もうこれは全然分かってないというのは分かるんだけれども
あ、まあ、そこでも、まあ、プロの、うん、目が出てくるわけですね、うんうんうん、でもそれこそ、まあ、今回の本ことの本質っていうタイトルですけど、何が分かってることなのか何が本質的なことなのかっていうのはやっぱりそう簡単には分かんないですよね、うん、
これはね、うん、やっぱりそれはしょうがないよね、うん、僕らも三十何年も考えに考え続けてるわけだから、うん、
はいはい、
しょうがないんだけれども、うん、そのなんていうのかな、そこの辺からは運風もあるんだけど、僕の場合はね自分で波を起こしてその波に最初に乗っちゃったから、うん、いつでもその分からない世界の最先端でいつもこう仕事ができたと。
おお、ほうほうほう、ね、なるほど、はい、
惑星に関することなんて三十何年か前にスタートしたわけですよ、だから全部分かんない状態から、
うんうんうんうん、
局所的に分かるところをこう一歩ずつ進める、うんうん、でその時いつでもその最先端にいられるわけですよね、
一番波にいた
一番、うん、そうするとさずっと自分の足跡たどれば、うんうん、どこまでが分かってどこまでが分かんないかって自明じゃないですか、
はいはいはい、そうですね、うん、
だから後からね、うん、そこに行こうとしたらなんか大変だよね、全部埋め尽くしてなきゃどこまでが分かってどこまで分かんないって分かんないでしょ、うん、っていう例えが一番分かりやすいかな、
ね、なるほど、相当先にスタートしちゃってるのに追いつくのはこれはもうかなり大変、
ね、だからもし同じようなことをやりたければ全く新しいテーマの問題を自分で作るってことですよ、
お、問題を作る、
うん、そうすればね、うん、誰もやってないわけだから、
うんうん、
まだ何にも分かってないわけでしょ、
うん、
でそれをここまで分かりましたって自分で全部作っていけるじゃない、
は
あ、あのこれ僕よくはサーフィンに例えるんだけど、うん、自分で波を起こしてそのサーフィンの波に乗っちゃえば、うん、大して努力しなくったって今言ったようにいつも分かること分からないことの最先端を維持できるんですよ、うんうん、
あ、最前線にずっといる、
最前線にいられるんですよ、
うん、それがじゃあ問題を作るということです
か、それがだから一番最初に問題を作るってことね、自分で問題を作るっていうのはそういうことなんですよ、
うん、
だから人の立てた問題を解いてるとなかなかそれ分かんないんだけど、
はい、うんうんうん、でもなかなかやっぱり問題って解くものっていう意識がどうしても強い、
ね、それは今の教育の一番の間違いですよね、
あ、
一番重要なのは問題を作ることなん、 テクニックとして解くんじゃなくて、この問題は何を問うてるのかっていうことをまず読み取らなきゃいかんでしょ、
うんうん、
そういう訓練だとかから全部やらなきゃいけないんだけど、それを一切もう抜きにして最後のところだけ教え込むわけですよね、うん、技術を、
は
あ
は
あ
はあ、
それがやっぱり一番、うん、いけないことじゃないですか、
うん、なるほどね。でもその問題を作るためにその読み込むということを、まあ、これは当然訓練がいることだと思うんですけど、
いや要するにね、国語ができないとダメですよ。だから、
うん、
国語ができないと数学も理科も解けないよね、
うんうんうん、文字通りの読解力が、
読解力がないと、だってもうこの問題何聞いてるのかっていうことが読み解けない、うんうん、
逆にそれが読み解く力をつけて問題を立てられるようになればプロフェッショナルになる。
問題作れたら一流の研究者でしょうね、
はあ、ラジオ版学問の進みスペシャルエディション、ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、東京大学大学院新領域創生科学研究科教授の松井貴文先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。